FM ハイ昼ラジ静岡情報館、人にぞっこんのコーナーです。毎月第2金曜のこの時間は、静岡市葵区朝畑に広がっている朝畑遊水地を舞台に、その周辺に住む皆さん、あるいは周辺にある学校や施設、さまざまな方たちが集まってきて利活用を考えているベーテル朝畑という構想のもとに集った皆さんにお話を伺っています。今回は先月10月22日土曜日に第4回目の朝畑遊水地フェスタを行った時の模様をお送りしていくことにしましょう。まあお天気にも恵まれて、しかも周辺で朝畑沼フェスタが同時に行われていたり、いつものヘリポート祭りもあったり、まあ賑やかに楽しい様子でしたよ。
こちらは奥様奥田方です。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどちらからですか？
あ、私は地域の朝畑から来ましたけど。
あ、はい、じゃあ今日はね、あのいつもの遊水地が賑やかだからと。
そうです。なんで久しぶりに出てきましてお天気も良かったもんですから、
ね、そうですね。 あちこちから草のいい匂いなんかもしてきますね。
そうですね、もう独特の香り、沼の匂いと草の香り
しますよね。
いい時期だと思います、ちょっと歩いてきたから暑いんですけども、帰りはバスが出てるって聞いたから
今日はどんな風に楽しめそうですか？
お弁当買ったりだね、いろいろな、ね、ものを買ってね、行くのがたまの、ね、あれです。
どこ面白かったですか？
ラジコンボード操作させてもらったところ、楽しかったですよ。
男の子も、はい、おじいちゃんもそれは楽しいですね。
はい、楽しいです
負けずにやってきました、はいはい、これ目的でいらっしゃった？
そうです。
昨年もありましたけどご存知でした？
いや、あの今年ね、これどこかからはあの子供が、千代田小学校からもらあのパンフレットもらってきて、それでじゃあ行こうかってなりました、
朝畑遊水地はその名の通り、まあ、湿原であったり沼があったり池や、それから芝生広場もあったりと、その中を縫って楽しく進んでいくのも面白かったですし、そこの地形に応じたいっぱいのお遊びが準備されていました。水辺の遊びも多かったんですよね。さあ今上がってきたところです。ライフジャケットを脱ぎました。何やってきたの？
なんか魚ビリ、
これね、ちょうど沼になってるところに何人乗っていきましたか？
4人。
4人乗って行ったの？
うん、
そうなん、一緒に行ったの？うん、こういうねボートとかカヌーとか初めてですか？
ここは初めてだけど、でも違うカヌーは結構だった
こと。あ、そうなんだ、ここではどんな生き物に会えましたか？
魚。
魚、
名前は分かんない。
分かんない？
なんかね、ボラがね、なんか船に乗ってきたんだって
。ほんと？向こうから乗せてって来たの、ぴょんって。
そう、あってね、だって。
面白いね。他にはどんな感じがありましたか？
なんか飛んできてびっくりした。なんか、白いね、鳥さんがね、なんかね、でっかいんだけど、なんかね、
飛んだ。
あの、なんていうの？沼のところにね、泳いでた。
で、泳いで飛んだの？
そう。じゃあ、こう、なんか、止まってて、近くだったら、なんか、飛んでっちゃった。
ああ、そうか。あ、人間が来たぞってびっくりして飛び立ったんだ。
なんか、くちばし黄色かった。
へー、なんていう鳥さんなんだろうね。
白くてでかくて、でっかい、なんか、なんていうの？
はい。
なんだろう。
骨がすぐ折れちゃいそう
だ。足細いもんね。本当だ。面白かったね、じゃあ、いろいろね。二人は兄弟？
いとこ。
今日はどこから来ましたか？
静岡、で、北安堵1丁目。
おお、じゃあそんなに遠くないね。
で、イギリスを持ってきた。
でもやる暇ないよ、今日は。
ちょっとやってきたよ。やりながら。
来るときにね。ここの場所は来たことあった？
ちょっとわかんない。
してない？もうだいぶ面白くなってきちゃいましたね。ボート乗った感じはどうでしたか？
楽しかった。
へえ。ちょっと興奮した感じの後のね、顔してますよね。お母さんとしても大変な思いして連れてきただけあったって感じ
ですね。もうなんかのんびりですけど、なかなかできない経験で、すごいなんかスタッフの方も親切なので、よかったねって言いながら楽しんでます。
今日はこれがあることはご存知ですか？
はい、チラシで拝見して。
あの全部会場回れそうですか？
あ、頑張って回りたいなと思って。
なかなか広いですからね。
そうなんですよね。
普段この朝旗遊水地来ることは
あんまり来ないんですけども、うん、なんか今日はヘリポート祭りとかいろいろあるみたいなんで、ちょっと一日ここで遊んでいこうかなと思って。
そうですね、はい、お弁当広げるだけでも楽しそうですよね。
そうですよね、
はい、でもう次ね重機に乗りたくって、ボートが早くあっち行こうって働く車コーナーですね。はい、行ってらっしゃい。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
車は好きですか？
車好きです。
おお、今日はどちらからですか？
静岡市です。
この朝旗遊水地フェスタがあることはご存知だった？
はい。
でその中でやっぱりこれが一番だなと。
はい、去年も来ました。
なるほどね。味を占めましたね。
はい。
あのお子さんの興奮具合はどうでした昨年は？
あ、乗らせてもらった時にすごいテンションが上がって楽しそうにしてました。
で今年はねさらに1年大きくなってますから、はい、またちょっと感動度合いが違うかもしれませんね。
はい、
楽しみですね。
はい。
さあ滝重機の森さんお久しぶりでした。
どうも。
今日はねこれだけいくつもの働く車があるとみんな、なんかまずは子どもたちがお母さんの手を引っ張ってここに来ますね。
そうですね。
さあその大人気の働く車のコーナーでなんと重機を使ってシャンパンタワーを積み上げていくというイベントも行われていました。子どもたち自分が乗り込んで写真を撮るだけじゃなくてスペシャルテクニックを見せてもらったんですよ。しかもそれはこんな素敵な女性でした。お見事でした。
ありがとうございました。
今ね終わったらやっとほっとして笑顔が出ましたけど、
ほっとした。
自分自身抱きしめてますよ。でユンボのそのシャベルの先にさらに櫛の刃のようなものをつけて、うん、でこれでシャンパングラス、ちゃんと綺麗なブルーの美味しそうなソーダで満たされたシャンパングラスを 1,2,3,4,5,6 段、
6段
うわ見事にやりましたね。
ありがとうございます。
初めて？
6段は初めてですね。
おお、じゃあなおのこと緊張しました。
緊張した。
あ、よかった。
ほっとした。
仲間のみんなもほっとして大きな声上げてました。さあ実行委員長の杉原さんをやっと見つけましたよ。こんにちは。
はい、こんにちは、杉原です。
まあいいお天気に恵まれました。
天気心配だったんですけどね、今日は本当にいい天気でよかったと思います。
で朝からずいぶん大勢の方たちが詰めかけてますね。
はい、今回は朝早く、まあ大体ゆっくり来られる方が多いんですけどね、今日はスタート時点からお客さんは見えてます。はい、
待ち望んで分かっていて来てくださってる方が多いですもんね。
そうですね、広告、まあ、チラシですね、結構配りましたんで、まあ、その影響もあると思うんですが結構多いですよ。
そう、学校でもらったチラシで来ましたなんて人もいました。
あ、そうですね、学校の方もそうですし、まあ、あと青年会議所の方々と、まあ、今回共同で、イベントを開催しましたんでね、フェスタを開催しましたんで、あ、まあ、そういう意味ではチラシも数多く出てると思います。
効果ありましたね。
ありますね。
そして毎年っていうか去年もそうだったんですけど、はい、ちょうど近くにあるヘリコプターが飛んでヘリポート祭りも一緒。
まあ、朝田遊水地を囲む中でのイベントということで、まあヘリポート祭り、それと、まあ、今回からですけどね、第一航空の沼フェスタ、それと朝旗遊水地っていうところの第4回の、ね、フェスタがみんな同時に行ってます。
まさしく本当に遊水地周辺で全てお祭り気分で、どこに何やってるのかちょっと私迷っちゃいました。
あ、そうですね。本当にね、まあ、結構皆さんね、あちこち行くのに距離があるもんでね、まあ、今回は第一航空と第三航空が同時開催ということで、バスなんかも出てますからね、行きやすくしてます。
昨年来たから今年もまたっていう方も増えてますので、リピートプラス新規のお客さんですから人気高いですね。
そうですね、まだまだ、まあ、遊水地を知っていただこうっていう部分では宣伝は不足してるかもしれませんけど、徐々に、うん、フェスタ、祭りっていうところでは徐々に認識が、市民のね高まってきてると思いますよ。
でこの会場が広いっていうのは私たちもピクニック気分とかオリエンテーリング気分で楽しいんですけど、 これでやる方にしては大変ですよね。
そうですね、昨日までで準備を結構やったんですけど、まあ、本当に2、30人以上の方々に手伝ってもらって会場設置をしました、
うん、で今日もあちこちにポイントポイントに職員さんたち立ってます。
はい、あの市の職員、県の職員、それとボランティアっていう形でもね、いろいろ協力していただいて今回のフェスタが成り立ってます、
うん、でこれ遊水地ですので、私たち遊びに来るときには何か気をつけた方がいいことってありますか？
そうですね、あの例えば柵があるで立ち入り禁止だとかね、そういうところがいくつかあるもんですから、まあ、そういうところには立ち入らないでほしいと、結局水があって危険だというところも ありますので、まあ、今回の会場でも水があってロープを張ってあると思うんですが、そこの方はもう入らないで、それ以外では自由にしていただければ結構です。
その代わり水辺の遊びでボートやカヌーに乗ったりもできるし、はい、それから貴重な動植物なんてことが見ることもできるし、はい、蝶々もトンボもすごく飛んでますね。
そうですね、あの会場設置の時に私もびっくりしたんですけど、キジがいましてですね、キジが出てきて、おお、やっぱり朝畑遊水地は、うん、ああ動植物が、まあ、いっぱいいるんだなっていうのは感じました。
昔話のそのままですね。
そうですね、まあ、キジが、ね、目の前で見れるっていうこと自体が 僕自身にも本当に驚きですね、まあ、それだけ遊水地は自然が豊富だっていうことでしょう。
しかも私たちに見つからないところでひょっとするとこっそり生きているそういう生き物がいると。
え、もうたくさんいると思います。
じゃあ今日はね、大勢お客さん来てるんでびっくりしてどこかに隠れてるかもしれませんけど
そうですね、これだけお客さん見えてくれるとね、まあ、動物の方もね、捕まっちゃいけないでしょうね。
ヘリの音も大きいし
大きいですね、まあ、本当にね、自然を楽しんでいただければいいなと思ってますから、
うん、でお子さん連れでちょっとピクニック気分でお弁当広げに来たりとかって、そういうことも普段していいわけですよね。
基本的には何かいたずらするわけじゃないですしね、まあ、広い芝生もありますしね、そこでくつろぐぐらいだったらもう十分に来ていただいても結構だと思います。
今年はベテラン朝畑としての活動を続けられる中で、はい、静岡市も加わって新たな、組織編成がありました。
あ、そうですね、自然再生協議会から、まあ、この自然をもっと活用する方法はないのかということで、朝畑遊水地保全と活用ということでね、まあ、今回のフェスタもその活用というところではまず朝畑遊水地に人を知ってもらおうということで来てもらおうというのが、まあ、まず一つの手段として、ね、フェスタがあるわけですね、うん、まあ、そういう中で、まあ、こうやってお客さん来ていただくということはちょっと嬉しいですね。
これだけ豊かな出現があるっていうのは誇れることですね。
そうですね、この予算が、まあ、もっと先に行くと活用とですから、結局知っていただくことによって保全をしながら、まあ、観光地になってしまえばいいかなっていうのはね、うん、ただ観光地しすぎると今度は保全が守れなかったりしますよね、まあ、その辺のバランスがちょっと難しいのかな。でも保全はやはりやらなきゃいけないところですからね、活用も必要ですが保全も必要と、
まあ、振り返ってみれば20世紀は人間がその自然との付き合い方に少し失敗したと言いましょうか、ね、急ぎすぎた感がありましたけど、そうですね、はい、でも今世紀になっていろいろ変わってきましたから。
そうですね、いろんな意味で自然に対する考え方っていうのは、まあ、例えば災害なんかはそうですからね、大きく、まあ、どこまでどういうふうにやろうかっていうところではね、かなり数値も含めていろんな取り組みがなされてますよね、まあ、そういう意味でのやっぱり自然っていう部分の避けた、あるものをやっぱりどうやって生かしてどうやって守っていくのかっていうところでね、やっぱりテーマは大きな問題だと思うんですけどね、でもいいテーマじゃないかなと思ってます。
これも言ってみれば、まあ、里山の一つの風景ですよね。
そうですね、都心ったら市街地って言っても本当に10分か15分走ってくればこの朝畑遊水地、大体、着きますんでね、だから、まあ、駅からだと30分ぐらいはかかるでしょうけど、でもそのぐらいのとこにこんだけいい場所があるんですよっていうことだと思うんです、
うん、そしてもう一つはこの静岡市も、水害に関してはひどい水害が まず少なくなっている、非常にその水を上手に逃がすことができるようになっている、その大きな役割を担っているのがこの朝方遊水地でもある。
そうですね、基本的には、静岡市、七夕豪雨ですか、そういうところで水の災害起きたということで、この遊水地がその水を町に流さないようにここで止めようっていうところで調整池っていう形でね、遊水池があるもんですからね、自然を生かしてその調整池を作ったっていうことですね。
たくさんの役割を担ってくれていますから、これは大事に守らないといけないですね。
そうですね、これが本当に これがあることによって、洪水自ら市民を守るっていうところがここですから、遊水池ですから。
そして恵みもあると。
恵みもありますね。来てね、心が癒すかなっていうところでね、自然を満喫できる場所ですよっていうことですね。今回第4回目なんですけど、3回目よりはお客さんの出足が早いっていうことで、これはいいなっていうことで、今ちょっとほっとしてます。
親子連れの方ももちろんなんですが、おばあちゃまがお二人連れで来たりとか、おじいちゃんとお孫さんが来たりとか、その一緒に来る方たち、お客さんの様子というのも非常にこう多岐にわたってる、
広がってますね。だから少しずつフェスタが認知されてるっていうことと、また行きたいっていうね、リピート客っていう形で来る方のスタイルも、いろんな形の組み合わせがね出てきたのかなと思ってますね。
そしてフェスタのプログラムを拝見していると、周辺にいかにいろんな施設だったりとか病院だったりとか、こういうものがあるかということも知らしめることができますね。
そうですね、この遊水地を挟んで本当に、例えば今の祭りのヘリポートさんですよね、その奥に行くとゆららさん、それで流通さんがあって、その遊水地を挟んで向かいには子ども病院さん、それと天官さん、そういう意味では遊水地を取り囲む人たちがまず一つ一つ仲間になってきてて、それでお客さんも増えてきてるっていうことだと思います。みんなさん協力してくれます。それとね、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、障害者っていう部分ではね、愛生会さん、
今日もね、美味しいもの、手作りパンとか散々売れてるんですよ、ジュースやポップコーン、人がもう並んじゃってますね。
あと北支援さんとかね。
こちらもそうですね、手作り品、作業品な並んでますね。
それとサブ会場の方には一般社団法人のモリスとか、そういうところで、ここの場所をどうしたいのかっていうのはやっぱり活性化も図るんですけど、障害者も含めてですね、健常者も年寄りも子どももみんなが集まって憩いの場にしたいと、それが一つは活性化という形でね、だからみんながね、本当にここに集まれる場所を作れれば、憩える場所を作れればいいなと思って、こういうイベントがね開催されるわけですけどね、まず知ってもらおう、来てもらおう、そういうことですね。
じゃあひょっとしたら振り返れば、後からあれが歴史の一歩だったねっていうイベントになってきてるかもしれませんね。
そうですね、反対に徐々になっていって行けばいいと思う。今日明日っていうわけにいかないでしょうけどね、徐々にまた形が変化していくと思うんですが、その中でみんながやっぱり朝畑遊水地はやっぱり守んなきゃいけない、いや楽しむとこでもあるよねっていうところでね、ある一定レベルで観光がされると、市が活性化すると、そういう意味では流通さんも活性化した方がいいわけですね。その横に市場さんもありますからね、このエリアがみんなで元気になればいいことじゃないですか。
あたりの風景ぐるっとこう回ってみましても、電線とかそういうものもほとんど見えないわけですし、ひょっとしたらこう映画のロケ地とかにも良さそうですね。
いい提案でしたね。今度やっておきましょう。
大勢の方が今日はね、映画の出演者のようにくつろいで楽しんでますけど、その草原には今黄色い蝶々が、秋の貴重がね、飛んだりもしていました。この後もたくさんの笑顔が見られそうですね。
はい、本当にね、皆さんね、楽しんでいただければ、今回 のスローガン、テーマがですね、遊水地で楽しく遊ぼうですから、そのようになっていただければいいなと思って、楽しんで帰っていただければいいかなと思ってます。
本当に楽しかったですよ。朝顔の原種これだよなんて教えてもらったり、ほらここにカヤネズミの巣がありますよなんていうツアーもあったし、それから水生昆虫だったりお魚の展示もあったり、どれだけいても飽きないという雰囲気でしたね。 朝畑遊水地、まあこれフェスタが行われたのは10月の22日土曜日だったんですけども、そうではない普段の時にも上手に活用して遊びに行くとリフレッシュして、また日々の生活に潤いが増しそうですよ。今日の人に続感は朝畑遊水地フェスタの模様をお送りしました。